ネコンギスタ。
この放送は講談復興協会の提供でお送りします。
はい、皆さんこんにちは、こんばんは。講談師の七井根斎です。講談レコンギスタ、本日は2025年11月19日、水曜日ですか、水曜日ですよね。で、早いもので、もうあっという間に1週間が経ってしまうということでね。で、お便りがありがたいことに届いておりますので、紹介させていただきます。お名前は丸助さん、東海地域から。こんにちは、1年ぶりぐらいのお便りになります。コムサイさんがラジオの終わりにお便りお待ちしてますというたびに、そろそろ俺が送ってやらないとなと思うのですが、実際に文章を書こうとすると腰が重く、送信するのは遅くなってしまいます。いや、皆さんそうでしょう。ありがとうございます。今も通勤中や仕事中のイヤホンしながら作業できる間や、入浴中や寝る前など講談レコンギスタを聞いています。いや、工夫していただいて、入浴中などにもねラジオ聞けるのはいいですね。ゲームやエロゲの話はよくわからないので、この半年ぐらいは正直、聞き流しているところも多いのですが、この方は何が特に詳しい、専門分野なのか、よかったらまた書いてくださいね。それでも、コムサイさんの話ぶりや、お話の途中、ひょんな拍子で出てくる、薬と笑える言葉、言われてみればなるほどと膝を打つようなお話も多くあるので、ラジオはほぼ毎話、イントロから終わりまで大体聞いています。かっこ、たまになぜこの人はエロゲの作り方についてこんな熱心に語っているんだろうと思う時もありますが、まあね、このエロゲを全くなさらない方にはそう思われてもしょうがないでしょうね。最近では第427回終盤で性欲を産油国の石油となぞらえて話していたのがとても面白かったです。かっこ、ところでラジオの話数が636回の次から397回に若返ったのはバグでしょうか。これね、これが今日のね、まあ本命と言ってもいい、回数を数え間違えていたと、何百回も数え間違えていたと、なんとなくそんな、まあなんかミスをいつか犯すだろうなと思いながら自信なくやっていたんですが、本当に何の拍子で636回の次は397回になるんでしょうね。どういう間違いなんだろう。今回から何事もなかったかのように修正して、770何回、もっとか、もっと、話数の数を正しく直しますが、本当にひどいよね。で、再開された YouTube は、ゲーム制作やガンダムの話が多いようで、あまり見れてないのですが、この方、ガンダムも、専門分野じゃないのか。毎回数百回再生されていてすごいと思います。これは YouTube ですね。はいはいはい。で、自分はコムサイさんのラジオの映画の感想だったり、連想が続いていくような話、あと普通の日常での発見や思いつきなど、素朴、かっこ時に過激の話も好きなので、ラジオの方も末永く続けていただけたらと思います。最近の東京旅行の話も面白かったです。全くまとまりのない変な文章になってしまいました。今年はとんでもない猛暑でしたが、これから本格的に寒くなる季節ですので、お体にお気をつけください。ということで、丸助さんありがとうございます。皆様に支えられておって、私のそのヒューマンエラーですよね、そういう大間違いみたいなのも多いんで、皆さんに指摘していただいてようやく治るというような形です。何事も皆さんのご協力があってのことということで、ありがとうございます。まあ、このラジオの方はやっぱり YouTube と違って本当に世間話というか日常話ができるので、まあ続けているし、それがまあ、耳心地いいと思っていただける方も多くいらっしゃると思うので、今後ともご愛顧の方、よろしくお願いします。日課のね、歩くっていうのは、まあ、ダイエットのために歩くっていうのはやめましてね、やめましてって、その運動はした方がいいし、散歩もした方がいいんですけれども、痩せようと思うと、まあ、2時間は歩かないといけないって話しましたよね。だいたいね、1時間に6000歩歩けるんですよね。人間ってだいたい。僕の場合も。なので、2時間歩いて1万2000歩と。で、まあ、6000歩ぐらい1日に歩けば人間はいいみたいなんですけども、まあ、痩せようと思うと、ちょっとしんどいぐらい歩かないといけなくて1万2000歩。で、 まあ、ちょっとずつでも痩せていくかなっていう感じですね。1万歩超えたあたりぐらいからね。だから1万5千とか1万6千歩けりゃもう言うことないんですけれども、旅人ぐらい歩かないといけなくなります。江戸時代の旅人が1日に何キロ歩くのかねって。で、まあ、4キロが1里でしょ。で、だから僕は1万2千歩って言ってたのが、あれが、何キロだ、計算が、あ、だから、あれ、3000歩で1キロある、2キロか、2キロ。あ、だから一周が、だからごめんなさい、今計算してますけど、6000歩っていうのが4周だから4キロ。うん、だから、1時間歩いて4キロぐらい歩くんですよ。で、2時間で8キロぐらい歩く。で、旅人が、そう、江戸時代旅人は6時間ぐらい歩くでしょうから、もっとかな。でも休み休みじゃないと体は持たないから。で、だから、6時間歩けば6キロ。違うか、12キロですか。ごめんなさい。計算、2時間で1万2000歩歩くと言ってましたよね。で、1時間で4周なので4キロ歩くんで、2時間は、8キロ。ですね、8キロ。で、6時間だと 8×3 で24キロ。で、まあ昔の旅人はもっと歩いてただろうか、30キロぐらい歩いてたか、もっと歩いてたか、マラソン選手の走る距離ぐらい歩いてたかな。うん、わかりませんけどね。まあとにかく、昔の旅人ぐらい歩ければ、それは太る心配はないんじゃないのかなと思いますが、あれ一日中歩いてるみたいなことですね。なんだけれども、私ゲーム作りとかいろいろやりながら、今本当に忙しくって、で、何ですか、自分のために生きるのって本当に忙しいんですよね。で、買い物も当然行かなきゃいけないし、家事もしないといけないし、台所もしてお風呂も入ってっていうことで言うと、1日24時間のうち、2時間を散歩というか、ウォーキングに費やすのっていうのは、とてつもない、時間の出費になるんですね。皆さんだとこの2時間歩きながら何かやるでしょうね。ニュース聞くとかね、国会中継聞くとかね、なさると思うんですけれども、まあできることといえば、まあそういうラジオ聞く程度のことですよね。歩きながらできることといえば。なので、私の方は特にそういうのはなくて、まあ2時間、考え事をしながらね、ゲームの企画とか、まあいいアイデアが湧いてくることもあるんで、歩くのは本当に無駄じゃないんですけれども、2時間歩くとですね、1日24時間のうち2時間が潰れてしまうと、本当にゲーム作りがはかどらなくなることがわかりまして、2時間歩くと疲れるのもあって、夜はもうぐっすり早く寝れるわけなんですけれども、結局ゲーム作り、今日ほとんどできてないけど、もう眠いし、時間だし、というような感じで。で、本当に24時間のうち2時間が消えるっていうのはデカすぎるっていうことですね。それから釣りもなんですけれど、僕は寒がりなんでもう、今はもう釣りにもうやめていかないんですけれどね。いい季節だけ釣りに行って、魚釣れる時だけ釣りに行ってということですけど、これがですね、釣れるときは30分で釣れてもう帰ることもあるっていう。まあ、それに一番短いけど、およそ1時間でね、まあ、釣れればね、もうホクホク顔で帰って、でもその後調理、捌くのにまた1時間ぐらいかかるんで、まあ、ヘトヘトになるんですけども、その釣れないときですね、問題。釣れないときの方が多いんですけど、釣れないときって、まあ、2時間どうしても釣り場にいるわけですよ。というのは魚っていうのは、何時何分から釣れ出すかわからなくて、もう、竿をしまって帰り支度をした頃に目の前で連れ出したりするようなこともあるわけですよね。なので、まあその連れそうな時間に行ってんですけど連れないな。でもそれはちょっと1時間後になってるんじゃないかとかね、その遅れてきてるんじゃないかって思うと粘るわけですよね。で、粘るけど、そのまま本当に何も釣れないで3時間、4時間。1日いる人もいるわけですよ。何も釣れない。1日いる人もいるんですけど、そうなると本当に時間の無駄だから、で、そういう時間の使い方をしてしまうとね、後で、心身ともにぐったりきます、疲れがね。なので、まあ自分はもう2時間って決めてるんですけど、まあ、それでも2時間びっちりいて、釣れないってことも、まああるわけなんですね。で、そう考えると、やっぱ釣りっていうのをちょっとゲームクリエイター泣かせかなと思いますよね。桜井 正弘さんか、前このラジオで紹介したすごい、ゲームクリエイターの神みたいな人がいるんですけど、この人も時間がもうあんまりにもないのか、家の中にルームランナーっていうか、自転車こぐやつね、あれを設置してあって、で、人のゲームを、まあ、勉強のために毎日やるんだけれどもね、その、やってる間に時間がもったいないから、その、自転車こぐやつで、自転車こぎながら運動しながら、ついでに、ゲームをやるっていう、目の前にテレビを置いてね、で、コントローラー握りながら足はクリクリクリクリやってるっていうね。でも自転車こぐのがどれほどの運動になるかよくはわかりませんけどね。なんか自転車ランナーが自転車ばっかり乗ってたら、足腰が弱くなって倒れたっていう話を前、なんかで聞きましたね。まあ、足、ね、競輪選手とかは足が太くなるけれども、地面を踏む衝撃がないから、ペダルを漕いでるだけだとね、なんか、骨が弱るのかな？なんか、筋肉はつくけど骨が弱るとかね。なんかそんなことはあるみたいなんで、自転車漕いでるだけじゃダメだと思うんですけど、その桜井義弘さんとかも、まあ、そこまでしてね、その時間を、大切にまあ、してるわけです。私も今ゲーム作り急にはかどるようになったんですけど、ウォーキングをやめました。で、気分転換とか、何かいいアイデアを思いつく、チャンスとしての、まあ、散歩っていうのは、絶対した方がいいし、まあ、一日に一回も家から出ないというのは不健全極まりないから、買い物とかね、スーパーの買い出し歩いていくとか、そういうのはあります。で、ありますけども、1時間を超えない範囲だし、30分ぐらい。で、もう十分かなと思うんですね。2時間毎日そうやって日課でその時間を消耗するのと全然違いますからね。で、まあ、買い物とかだとついでにウォーキングや散歩もついでにできるから時間効率いいよね、というようなことで、まあ、やってまして、そんなこんなで、頑張っております。で、言いましたよね。前回の放送で言ったと思うんですけども、ガンダムゲームの方を、突破口が、まあ、ブレイクスルーが開いて、ダーッと進めるようになってきましたよ、というようなことを話しております。で、今日ももう一仕事を終えたんですけども、ゲームシステムを抜本的に見直すことによって、ゲーム作りがものすごく早く、劇的に早くなったんですけども、それでもあっという間に一日が終わるんですよ。だから今日は朝から晩まで家から出ないでゲーム作りだみたいな日もあったんですけど、それでも、もう夜っていうぐらいあっという間ですよね。で、何に時間かかってるんだろうと思うと、やっぱゲーム作りって何のかんのとやることが芋づる式に出てきてしまう。なので、例えば、まあ、シナリオのシーンみたいなのをちゃちゃっと作ろうと思って取り掛かると、なんかここはホラーっぽい音楽必要だぞみたいなことって出てきてしまうんですね。で、そうすると、やっぱり、まあ簡単でいいからホラーっぽい音楽作るかとか、あるいはなんかドアをガチャって開ける音とか、あと宝箱みたいなバコって開ける音が、必要だなってことに気づいたりするんですよ。そうすると、元々ある音源だとなんかガンダムの世界観に合わないからとか言うんだったら、そうだよなって、まあ、ファミコン音源でちゃちゃっと作ってみましょうかって言って作る。で、それを入れて、あ、いいね、みたいなに、まあ、この間に、まあ、30分とか1時間とかね、音楽や音を作るってなると、まあ、そういう風にかかったり、まあ、するわけですよね。なので、これはより、決して寄り道ではなくて、ゲーム作り必要だから、まあやるんだけれども、やり出して増えるタスクというのが、やっぱどうしてもあると。で、あと、ドット絵とかでも、なんか赤いザクが、作ってなかったけど、なんか、ここではちょっと赤いザクを出したいなっていうような時、色だけ変えるっていうね。そのドット絵の色だけこう差し替えて、なんか新しいキャラ作るっていうのも必要だなって思うような時が出たりしたら、まあそのドット絵ソフトで色を変えて別の、まあ画像データとして読み込んで、まあね、ゲームに反映させるというようなことも、まあするわけで、だからそんなことであっという間に時間が経っていくと、まあいうようなことでございますね。はい。で、その、 前ストーリードリブン型を出して脱ストーリードリブン、そしてシステムドリブン型に戻れというようなことを言いましたし、その思想は全く変わっておりませんけれども、それでもまあ、いわゆる脱ストーリードリブン型をしても、そのイベントやクエストには小芝居が入りますよね。ドラクエとかって、あれはストーリードリブン型じゃないわけですよ。ドラクエの1とかですよ。1とか、まあ、初期のやつでね。で、それでも、村とかに行ったらさ、なんか、どこどこで薬草を取ってきてくれみたいなことを頼まれるじゃない。で、取ってきたら、ありがとうって言ってもらえるじゃない。で、そこにはセリフが出てくるわけだから、ここに小さな小芝居が入るわけだよね。もっと言えば、なんか小さな村の娘さんが行方不明になっちゃってて、盗賊にさらわれて、それを、まあ、取り返してほしいって言って、盗賊のアジト洞窟入って、ボス倒したら、娘さんが解放されて、村へ帰ったら、村の人たちのセリフがね、ありがとう、ありがとうに全部変わってるみたいに、まあ、することとかありますよね。これは、ストーリードリブンじゃないんだけど、その小さなクエストを置いてるだけだから、一本の長いストーリーってわけじゃないんだけども、その非常に簡単な仕組みなんだけれども、その非常に簡単な仕組みでも、さあ作るとなると、本当に一日仕事になるわけなんですよ。村の人たちの、最初に出会った時の村の日常状態のセリフはこうだと。で、その山賊を倒して娘さんを解放した後は、ありがとう勇者よみたいな感謝の意を述べるセリフをそれぞれに当てて用意して、で、なんか村をさ、そのクエストを頼んでくる人はそのね、最初はなんか困ったことになっとるんですわーって相談してくる。だけどその引き受けた後はまだこのクエストは達成できませんかって聞いてくる。でクリアした後は、いや、あなたのおかげで、さすが勇者じゃーっていうふうに、こう3通りぐらいですね。3通りぐらいやっぱ、会話の用意しないといけないよね、こういうの。で、これを、その条件によって、まあ、その3種類を使い分けさせるために、スイッチっていう、まあ、フラグが必要なんだよね。こいつに1回話を聞いたらフラグ A。そして、こう、山賊の中ボスを倒したんならフラグ B が立つ。というようにして、このスイッチが押されているときは2番目3番目っていう風に、まあ、やる簡単な仕組みですよ。それほど難しくはないんですけれども、それぞれにいじっていかないといけない。その村人が、まあ、5人いるんだったら5人の村人にそのスイッチが押されているバージョンのあれを書かないといけないんですよね、イベントをね。なのでこれがやっぱりね、あっという間に時間を食うんです。で、あっという間に夕方になる、夜になるっていう状態で、やっぱ改めましてね、ストーリードリブンは、ストーリーは時間泥棒だよっていうことを、思い知りますね。で、でも、ストーリーがまるっきりなかったら、ちょっと成り立たないよっていう、まあ、その、インベーダーゲームとか、まあ、マリオブラザーズとか、あと、ドルアーガの塔ぐらいまで、本当にストーリーゼロみたいなんで、まあ、やるのがすごいっすよね。ドルアーガなんていかにももう、ストーリーものっぽいのに、一回も喋らないもんね。一回も誰も喋らないんじゃないか。で、何の説明もないもんね。で、それでもですね、何か、その、全くストーリーがないゲーム、ないようなゲーム、初代のゼルダも何回も言ってますが、初代のゼルダでは、まあ、リンクは喋らないのはもちろんのことながら、ゼルダも喋りませんね。最後のエンディングの時に喋るかもしれないけど、どうせアルファベットの英語で喋るだけ。サンキュー、リンク。そんなんで。で、洞窟のじいさんとばあさんとアキンドが喋る。あとは、なんか、みんなには内緒だよモンスターが喋る。これもほんの一行ぐらいの トークで、しかもこれストーリーと関係あること言ってるわけじゃない。みんなには内緒だよとか、まあ、ヒントを与えてくれる人とか、これを持って行けとか、あんたさんには叶いませんなっていう程度。で、まあ、いわゆるこれショップの店員ぐらいのことしか言わないと。で、それでもですね、 ゼルダの伝説は、まあ、成り立っておるわけですね。あれ、何の説明もなく、どうやって神殿を順番にクリアしろっていうのを、その、導いているのかっていうのが、まあ、結構不思議で、しかもあれ、説明してないから、難しい方の神殿にいきなり入れたりするんですよね。でも、こっちじゃないな、あっちだろうっていう風に気づかせるのは、例えば近くにあるとか、なんかその辺はもうなんか敵が、周りがなんか強くって、いや、ここはまだ俺には早いんじゃないかと思わせるとか、その、何かしらこのシステム的なもので、その、強制力を働かしているっていうことですね。ドラクエとかでも、右にも左にも行けて、で、正解は左なんだけど、いきなり右にも行けちゃって、この右に行ったら違うなって思わすのはなんかモンスターえらく強くなるみたいな。で、あ、これは順番間違ってるんじゃねえかって思って撤退するっていうようなね。で、こういうのはすごいんですよ。だって台本脚本書かなくていいからね。なので、こういうのをシステムドリブン型というわけなんですね。で、まあその僕ね、システムドリブン型のゲームって不親切っていうその嫌いは出るんだけれども、なんかね、パワフルだなと思うんですよ、改めて。すごくパワフル。もう今見ると、ほんと骨太の方針。なんかね、今のゲームって、ちょっと説明が多すぎて、ゲームの自力が本当に落ちてるよね。うん、なんか、まあ、これストーリー見せる映画でしょ？映画におまけみたいにゲームがついてんだよね、みたいなのが、ほとんどになってるんでねえかと思うね。うん。なんかキングダムカムデリバランスって結構好きだったんですけど、パソコンとかプレステ4とかのね、ゲームで、チェコが作ってるね、ご当地時代劇映画で、ゲームで、なんか中世ヨーロッパの生活をすっごいリアルに再現しているんだけど、でも要はもうほとんどストーリーもんで、なんかオープンワールドで自由にね、中世の生活をって、まあ言って、ってはいるんだけど、もう結局、順番に、この人に話を聞いていって、セリフを聞いていくみたいに、ならざるを得ないのかなというかなってしまっているなと。惜しいなと思うんですけど、ただそれは、なんか、リアルな、もう映画みたいなゲームしてしまうと、なんか、ドラクエみたいな、すごい素朴な感じではないんですよね、もう。なので、なんていうかもう映画になっていってしまうっていうね。で、これがやっぱり自由度を狭めてしまっているというのは、問題提起としてやっぱずっと上げていきたいなと思います。で、その、まあ、本当に、その、ドラガの塔に見るような、この力強さですね。何を、まあでも当時のドラガの塔とかもクソゲーといやクソゲーで何をせえと言うねんっていうぐらい何をしたらいいのか何の説明もないっていうようなぶん投げ具合はまあ褒められたものではないんですけれどもそのなんか パワフルさっていうのは同時に感じるよね取り戻したいものがあるよねとは私が思ってるところですそして今作ってるガンダムのゲームも結局ストーリーが充実すればするほど、ある意味プレイヤーさんにレールの上を走らせてしまう。強制力を働かせているなっていう、まあ反省があって、胸熱ストーリーとか、まあつい考えてしまうんですけども、それをね、もうやりすぎないようにするっていうのが、まあ目下の、まああれです。で、その、ストーリー、リーは、いわゆる芝居で見せる以外にもゲームの場合は作れるんだっていうことを、やっぱり、忘れないで、お願いってやつですよね。で、でもね、楽しいっすよ。で、ストーリー部分は作るのがどうしても時間かかるから、今まさに作っていて、その終戦まで一年戦争の終戦までのまあクエストみたいなのを今作っていてでだからドラクエ1でもねさっき言ったようなその村とかに入ったら 一つぐらいクエストが用意してあるじゃないですか。で、ああいうのは全くないとね、もう RPG にならないというか寂しすぎるから、まあでもなくてもできるんだよね。あれドラクエって多分村のクエストみたいな全部なくても、こうマップの中に敵が5段階ぐらい強い敵が出るようなマップをこう並べておいたら、勝手に敵と戦って強くなって、ラスボスの城まで行くっていうようなゲームは、全くストーリーなくてもできるんだよね。あれ本当ドルアガの塔ぐらい、何の説明もなくても、できてしまうんだよね。で、それはそれでものすごいなんか、ある種自由度の高い、いいゲームって感じもしないじゃない。あれがそうだったよね。イースがさ、僕イースあんま好きじゃなかったんやけど、イースはそれこそ何をやっていいかわからんくて好きじゃなかったんやけど、なんか、イースとかって、あれがあんまないですよね。こう、村人からあれしてこれしてっていうようなことを頼まれるっていうことがあんまなかったっすよね。で、敵をバンバン倒して、どんどん行くみたいな感じだったように思うんですけども。で、だから、ストーリーがなくてもなんと RPG は作れてしまうんだね、っていうことなんですけどね。ラスボス倒せっていう目標だけあれば、成り立ってしまうんだよね、っていうのが、まあ、いいところだなと、まあ、思うわけです。あれでもそうですよね。まあ、いつも紹介する、公営シミュレーションゲーム、信長の野望系のやつも、天下を統一しろって言われないもんね、あれ始めるときにね。で、なんか、応仁の乱より打ち続く乱世はどこで、帝も心を痛めておられます。ぜひとも我が殿におかれましては、この天下の統一と民たちの平穏の生活を取り戻していただきたいことであります、みたいな。それ、ね、いらないんだよね、よく考えれば。で、なくても始まってて、でしかもあれが、その、ラスボスたるものもないよね。その、日本統一するときになんかめっちゃ強い大名出てくるとか、黒船来航するとか、そういうことはない。で、しかもあれ、大名気分を味わえれば満足っていう人も僕みたいにいて、その、天下なんか別に統一しなくていいよ、みたいなんとか、あと、憎たらしい、なんか広島だけ占領したいとか、名古屋だけ占領したいとか、そういうなんか、あいつらはムカつくから、そこだけやりたいという人もいるかもしれない。で、だからその、何かやれっていう目標を出されなくてもゲームは成り立ってしまうっていうのも素晴らしい点ですよね。で、まあ、私の場合そのガンダム一年戦争ジオンって決まって始まるんで、まあ、戦争の目的は一応あるんだけれども、それもその、連邦に勝つとかいう、その、あまりにもでかい目標ではなくて、とりあえずね、ルナ2を攻略するっていうのを、一番の目標にしようと思って、そのルナ2にルナ2、司令艦隊っていうラスボスがいるっていう風にして、で、これは、まあ、竜王の城と竜王っていう関係をルナ2に当てはめてみたんですよ。そうすると、そのルナ2の、まあ、強い、敵っていきなり立ち向かっても勝てないっていうものを、まあ、倒すためにどうするかですよね。しかもそのルナ2には一本道ですぐ行けるのではなくて、ルナ2のその周りに小さな宇宙要塞が3つ浮かんでいて、この3つをすべてジオン側が、まあ、占領している必要があると。ね、そうするとルナ2への道が開かれてて、これもドラクエあるあるみたいな形ですよね。ドラクエ1もなんか研究し直すと、竜王の城に行くために、虹の橋を架けないといけなくて、そのために虹の雫が必要で、でそのために誰々に会う必要があるの、誰々どうする必要があるの、どうじゃ、というつながりがあって、結局、まあまあ、なんていうんですか、一本道になってるっていうのがドラクエの構造ですね。で、ドラクエ1でもまあまあややこしいんですよ。こう、次これがいる、次これがいるっていうの。で、あれ、あそこまでごちゃごちゃやらなくてもいいぐらいのもんかもしれないなと思いますね。で、まあでも、わかりやすいのでドラクエとかって洞窟の一番奥になんか取ってこないといけない鍵があるとか、塔の最上階に、まあ、なんか宝玉みたいなのがあるとか、その、まあ、そこまで行ってなんか鍵を、まあ、拾ってきて、その鍵でドアを開けるみたいな構造は、これね、非常に簡単な
簡単かつしっかりとしたシステムですよね。はい。ですんで、まあ、その、ルナ2の連邦艦隊を落とすためには、ルナ2の手前の3つの小さな島を、攻略する必要があるっていうのは分かりやすいでしょ。で、その、他には、その、特になくて、敵の強さですよね。このエリアの敵が、まあ、一番弱くて、スライムばっかりみたいな代わりに、その、ボールとか、とりあえず型、ああいう弱い敵がいるところがあって、で、そこが、まあ、一番近場ですよね。で、その隣にあるとこは少し敵が強くなってくるという感じ。で、その、ジムが出てくるとかですよね。モビルスーツ出てくると急に苦しくなるみたいなことが、まあ、あるわけですね。で、そういう風に作っていって、やるわけなんですけど、ガンダムの世界観をこう演出するために、まあ、やっぱ、半ば強制的なイベントもあると。だからソロモン要塞が落ちてしまうとかね、自分の本拠地が落ちてしまう。で、本拠地はアーバー枠に移動したから、その本部が、ね、まあ自分の家みたいなところが移動してしまうとかね、そういうようなことは考えているんですけども、まあそんな感じです。で、その、自由に、まあ地球圏をこう行けるんだけれども、その、入れないところもいっぱいあって、例えば、サイド3は、本国なので、何しに帰ってきたんだと言われるし、アーバー枠は、ソロモン部隊入れてくれなくて、今、秘密の実験中であるから入るなと言われたり、で、月面のグラナダに近づくと、ものすごい剣幕で怒られるとか、味方なんだけど、その、ソロモン艦隊はある種のこう、いじめられてるというか、肩身が狭くてですね、その、どこにでも、行って、艦隊されるわけではないというような形。まあ、それで、その、いわゆる、行ける場所をある程度制限して、ゲームを、まあ、組み立てていってるということです。で、最後に、その、敵のね、まあ、いわゆるランダムエンカウントの敵の強さですね。これとのバランス調整は、まあ、最後に回すとして、今は、この順番というか、こういう流れで、こうや、クエストみたいなのが、まあ、できていって、みたいな、感じにしようと思うので、まあ、要は、ストーリーがあるように見せかけて、ものすごい、その、省力化しているっていうような、感じにしたいなと思っています。はい。まあ、ほんと、省力化というのが、ゲーム作りでは重要ですね。今の時代に、ある種、一番重要なのが省力化ですよね。自衛隊の船でも人数少なく動かせるっていうのが今一番いい効果らしくて、オーストラリアが日本の軍艦買ってくれるという、まあ、すごい歴史的壮挙は、あれはなんか人数が少なく動かせるということが大きかったそうですね。ガンダムとかでも見ても、戦艦の乗員って少なくすごいなってますよ。で、あれは100人とか200人って言われてるんですけど、今だと小さな軍艦でも100人ぐらい乗ってるんですよね。掃海艇みたいな小さな船でもね。で、宇宙戦艦では遥かにでかいでしょうから、それでも、100人、200人で動かしてるっていうのは省力化の結果でしょう。まあ、ことごとさように何でも省力化で、まあ、工場でも何でもそうだと思うんで、まあ、これから日本はまたものづくりで造船所を作るとって言ってるんですけど、昔の造船所や炭鉱じゃない形ですよね。100分の1ぐらい人数を減らして稼働するような、まあ、そういうものを作っていかないといけないんだろうなっていう時代だと思いますんで、ゲームも同じことだと言いたいわけです。で、そのゲームはどちらかというと、なんか、リッチさとか、その、まあ、いわゆる、情報量の多さにみんなが飛びつく方向にあり、まあ、AI なども使って、その、ゴージャスなゲームが、個人でも作れるんだ、言うて喜んでる人は毎回多いことを嘆いているのは、いつも言ってますけれども、その、省力化でゲームが作れるようになってはきたんだけど、その、 いい、省力化できたらもうその空いた暇でまたゲーム、長いゲームとかでごっついゲーム作ろうと、みんな好きあらば、その、対策作ろうとしてしまうというのはもうしょうがないですけどね。で、でもね、女性とかでやっぱゲーム作る人はちらほら増えてきてるよね。それ喜ばしいことだよねって思うのは、本当にね、省力化しなきゃダメっすよ。プラモデルとかもね、すごい作る人増えてますし、レゴとかも増えてますけどね、ちゃっちゃとできないとダメですよ。で、まあ、俳句なんかもまさにそうですよね。非常に省力化の果てに、誰でもすぐに俳句が読めるような、ああいうものを作ったわけで、あれは、だからもともと和歌とかレンガの会とかやってた、奥家さんたちがやってたでしょ？あれを、レンガの会なんか多分そうですけど、だからややこしくしていったんですよね。つまり、身分の高いもんでないといかんし、作法があって、この屋敷がいて、なんか川に小舟を流してこうやらないといけないなんてさ、それ絶対場所ねえじゃんみたいな話で、結局和歌からレンガになったあたりっていうのは、省力化の逆で、なんかものすごい豪華化していこうっていう風になって、でもそっちだったら誰もやれないから流行らないじゃんっていうことで、その、俳句とかに省力化していくんだけど、この俳句とかに省力化した後っていうのも、それからはるか何百年も後っすよね。だから、偉いもんだなと思うんですけど、後からやっぱり省力化の方がいいじゃん。みんながやれるし、誰でもいつでも作れるってことはいいことだよっていう風になっていくっていうのは、本当にそうだと思うんで、ゲーム作りも本当にそうならないといけないし、そうなりつつあると本当に信じております。今はゲーム作り興味ないって方も、やろうかしらって思えるぐらい気軽になるっていうのは必要ですよね。で、そこに AI が操作してくれるってよく言われてると思う。その、AI みんなやってくれますよみたいな話。いや、でもね、僕これ違うと思ってますわ。やっぱり実際それを AI 使ってもいるから思い知るのは、AI って省力化の手助けあんましてくれてなくて、AI ってもう立地化の手伝いばっかするんですよね。で、めんどくさいとこ AI に任せりゃ省力化になるじゃないけど、まあその通りなんですけど、結果的に、私たちの仕事量が減ってなければ、それは何か騙されてるなっていうことですよね。なので、本当の省力化っていうのは本当に僕が時間に余裕ができて、またその2時間散歩しても大丈夫になるっていうのが本当の省力化ですけどもね。なかなかそうはならない。で、でも本当に省力化しないといけない。で、セリフ一つでも、何行も書かないようにする必要があって、というのは、ドズル司令の命令みたいなのが、10行で考えたら、これ3行にできないかみたいに常に考えなきゃいけない。それは、ウィンドウを開く回数も減らせられるのもあるんだけれども、その、短くした結果、わけがわからなくなったら意味がないから、ちゃんと訳はわかるんだけれども、10行が3行になりましたよ、みたいな、そのスリム化っていうのを常に考えなきゃいけないっていうので言うと、これね、やっぱ俳句みたいな感じなんですよ。短くする、その、ようやくみたいな、これ3行で言い表してみたいな話ですよね。なので、そういうふうな、作業を、常にやらないと、まあ、いけない。まあ、そう、ことのさように人間は何でもね、太らしてしまうんだよね。贅肉がついてしまうの。で、なんかやっぱ足し算の、ハードルが低くて、引き算のハードルが高いんだよね、人間って。うん、だからエントロピーの法則だっつうやつなんですかね。ここであやたかを飲ませていただきたいと思います。よいしょ。うん。なんかちょっとでかいペットボトルで飲んでみます。なんか美味しく感じないんだよな、このでかいペットボトルで飲むと。はい。で、まあ、今日話す話はもう終わりましたんで、終わってもいいね。ゲーム作りね、やっぱりどんどん進めて、マジで、 あの年内に完成絶対無理だと思ってた時期があったんですけどね、ついこの間まで。今11月19日で、あと10日12月になるけど、いけんじゃねえかなと思ってる。年内の完成。うん。ただまだやらないといけないことはあれもこれもあれもあるよっていうのは本当にそうなんだけれども、もう一個一個潰していって、で、ああ、できたっていうまでに、本当に、だ今月残り10日の間に、その、ステージを、10個分ぐらいのステージを、ステージっていうかその、まあ、シナリオ的なものね、そのプチクエストみたいな、メインクエストみたいな、まあ、作るので、10日間ぐらいで完成したら、まあ、10個ぐらいあるからね、このクエストは。で、残り1ヶ月、12月は、その、いわゆるランダムエンカウントのもう敵のグラフィックとかもうできてるから、まあ、要は敵の強さやヒットポイントや、まあ、その、どれだけ経験値くれるかっていうのを調整する。だこれ、自らテストプレイしなきゃいけない部分もあるわけですけどもな、どうしても時間かかると思うんですけども。で、まあ、そういうようなこと。で、あと極めつけはオープニングとエンディング作るっていうことですかね。で、それで完成になるんで、本当に来年の正月3日、一年戦争始まった日にでも、完成披露宴をできれば言うことないですね。まあ、風呂敷ばか広げてできないっていうのはゲームクリエイターいつものことで反省しなきゃなんですけど、まあとにかくやってみますよ。そのためにもこのラジオをね、まあいつも長く喋ってますけど、今日は1時間弱で、切り上げさせていただきたいと思います。また皆さんの温かいお便り、いつでもお待ちしております。すべてはジオン広告のために、ジオン万歳。あ、これレコン、講談レコンギスタ、レコンギスタですからね、レンコンの方でいきましょう。レコンギスター。